というわけで、トラヤサなんですけれども、はい、キャンプも、終盤ですか、これ。
今終盤ですね。
うん、でこの3月1日のオンエアの時にはもうオープン戦が
始まってるという
感じなんですけれども、弟どうですか最近のドラゴンズは。
最近のドラゴンズ
キャンプのニュースを見つつ。
まあ、順調じゃないですかね。キャンプですよね。まあ、いつもね、うん、インフルエンザだとか、いろいろなんかありますけど、今年は割と何もなく、
うん。
いい感じなんじゃないですか。
なるほど。
キャンプは
ちょっと大野がトラブったぐらいですかね。
まあ、なんかちょっとね記事になってましたけど。
うん。まあでもその次の日にもうなんか和解したみたいなことも出てたから、まあちょっと感情高ぶっただけで終わったと思いますよ。
なんかまあ。
まあでもね。
そういうのはやってんじゃねえよバーカって感じだけどね。
ねえそういうのもちょっとね。
お前小学生の集団かよお前。
ちょっと内容がびっくりね、うん、しますよね、あのね。
トング君どうですかキャンプ。
周平がやばそうですね、サードが。いや、ゲレーロが打ってるじゃないですか、まあ練習試合とはいえ。なんかサードでやりそうな空気もあるし。
まあ、ね、周平がダメならサードで行くんじゃないですか。というか、まあダメだからなのか、どっちかわかんないですけど。
ちょっと争ってる感もちょっと今見せてるからさ、どうなのかなと。
いやいや、それがね、争わないとチームは強くならないじゃないですか。うん、だから争うのはいいんですけど、脱落したらダメでしょっていうのはね。
ということは何、周平ファーストは
周平優先とは言わなくても、まあそういう風にはいくんじゃないですか。
なんかのメディア出た時に、一回言ってた、それは。今年はとりあえずは使うみたいな感じを言ってたよ、また。
とりあえずは周平優先と
使う感じを言ってた少し、うん、なんかで見たで
周平がやっぱりダメだったら弟が言うようにゲレーロと、
うん、もちろん争わせるけどっていう話はあるけど一応はそんな空気は言ってたけど、うん、まあなんか今見てるとね周平自体も打ってないからあんまりゲレーロはまあ練習試合とは打ってるしっていうちょっとねいろいろやばい状態だよ、
まあ、ゲレーロと争わせはしないと思うんですよ他の選手だと思うんですね、うん、まあ今福田はいないんで、うんまあね、他の外野だったりちょっと誰かとということだと思いますよ、まあ、できればねサードが周平じゃないと本当もう困っちゃうとは思うんですけど、
うんまあ、出てきてほしいよね本当に今年は
いやいやもういいですけど出てこなきゃダメなんですよ
もう今年は出てほしいよ確実にもう頼むよ
もうねあの世代誰も活躍しないんですよ高校生弱い世代ですね2011年
あそう、
うん、もうドラ1の高校生2人ぐらい
他してますから、ね、
他のチームとか
じゃあ何あの周平世代っていうのは非常になんていうかあんまり目が出ない世代、
はい、あいやまあねそれ後付けになりますけどね、うん、そういう風に見えちゃいますよねその後、ね、大谷とかの世代がいいわけだし
まあ、たまたまとえそういう風だったんだなんか俺はちょっとそこまで
いやいやそういうのはやっぱり世の中ありますよね、
まあ、もちろんドラフト1位じゃない選手で活躍してる人
もいるから、まあ、世代なのかその年のドラフトなのかでもまたちょっとね、うん変わってきますけど、
だけどまだまだ周平っつってもねキャリアは重ねてるけれども年齢的に言うとまだまだやれる、
うん、23でしょ
ね
いやまあもちろん
これからって言ってもいいぐらいのね、うん、この優しく言うとね
まあまあそうですよ、
まあ、優しく言えばそうですねいやまあ期待がね大きかったわけじゃないですか、うんで年下の選手にもう抜かれてるわけですよ、まあ、もちろんまだ人生長いですけど、ね、鈴木広島のね鈴木だったり大谷だったりももう下でも抜かれてるじゃないですか、うん、ちょっとね、うんまあ、上に山田とかだってこの年齢の時はもう次ぐらいじゃないこの年ぐらいじゃないかなトリプルスリーは、うん、もうちょっと期待値からすればもうただのレギュラーにもなってないからねちょっとドラゴンズとしては期待が大きかった選手なんで
まあ年齢重ねてブレイクするにしても、
はい、
まあ大体もう23ぐらいだとその未来につながるような結果を残してるんだけれどもなかなか周平はそうはいかないっていう感じなんですかね。
まあそうですね。まあ周平もちょっぴりはね使われてるんで残してますけど使われてる感があるじゃないですか。で使われて残した成績と、まあ、頑張ってチャンスで上がって、まあ、そこでの成績って違うと思うんでね。
しょうがなく使うのか使わざるを得ないのかっていうところの差はありますよね。
ありますよね。
まだ今の周平の段階だとまあちょっとしょうがないまだ結果出ないけどまあちょっと使っとこうかみたいなニュアンスの方がまだちょっと強いからね。
まあね去年ね出足よく、ね、
そう
出て怪我しちゃうとことかも持ってなさじゃないですか。
本当に去年は良かったよねトモ君ね。
運もない。
わずか1ヶ月ぐらいですけど。
まあでもなんかね、まあね、怪我なかったら出れてた状態が続いてたわけ
だ。夢見たよ、1ヶ月。
うん、まあね、その夢がね、いい時に怪我とかすると、この夢だけ大きくなるじゃないですか。
あれ、何度も言うけどね、6番から3番に。
そうそうそう。
した途端だよ、これ。だから6番のままって言ってたじゃん、ドラヤサで。
まあ。
あそこ、3番に持ってくるかね。6番で打ってんだから6番でいいじゃんもう、うん、
まあそれだけいなかったからですね、しょうがない
です、ね、そうですね、いなかったんでね、うん、いないんでね、うんうん、
本当はだからね、6番で打たせ続けたくてもしょうがなかった。でもそこで3番でまあなっちゃう持ってなさがね、寂しいけどしょうがない、
持ってないっていう感じが嫌なんですよね、うん、
まあまあまあまあまあ、
こういうのってそういうとこ結構あるじゃないですか、う
ん、だからなんかきっかけが本当に去年だったかもしれないって後から思ったら嫌だけどね。
あ、
もう活躍する人はね、ワンチャンスをものにしてガッと行ったりとか。
ということはその弟の、はい、そのあれで行くとだよ、
はい、
もう周平ダメってことじ
ゃん。ダメっていうか、
そのワンチャンス掴まなかったわけ
でしょ。どこの選手っていうんですよ、あの日本代表ぐらいの選手なのか、スーパースターなのか、ドラゴンズのレギュラーなのか、まあ 1,2 年のレギュラーなのかとか、そういうところですよね。
じゃあ例えばその、はい、今言った段階があるよね、
はい、
じゃあまず最初スーパースター、
順番違いましたけど、スーパースタース
ーパースター、
はい、
ここはもうダメ。
まあここはもうダメでしょ。
あ、もうダメダメらしいよと思う。
いやいや、まあ、ね、いやこの後ね、なる人がいないとは言わないですけど、
なるほど、
もうこの年齢でなってないと。
周平だ、周平。
いやもうこの年齢でなってないと、
スーパースターというのは。スーパースターはもうこの
年齢、大谷
翔平、あ、確かに
年下ですよ。
それはスーパースターだ
でしょ。
なるほど、そういうことか。
まあ、は
い、
まあまあ、まあ、でもスーパースターだけがプロ野球じゃないから、
うんうん、その次なんだっけ、ね、
まあ日本代表
クラス、日本代表、
はい、これがもうギリやばいんじゃないかと思う。
まだ大丈夫、
いや今年ね、結果出せば。
なるほど、うん、
まあここは本当ちょっとね、可能性としては、ね、
うん、一応年齢的に言えばこの今の周辺あたりの世代が、
うん、そうそう、大学出た感じだもんね。
だから去年の大学、うん、だからあの阪神の高山とか、
だから大学での2年目みたいな感じですよね、
は
い、うん、そうですね、今年はね、はい、
うん、まだほら社会人で遅く帰ってきた人とかだって、ね、まだ来るわけだし、うん、チャンスは全然ありますよ、うん、日本代表としてもサードがいないんで、高橋周平は期待したいところなんですよ。
なるほど、これ爆発すればチャンスありありと。
チャンスもうあります、
うん、チャンスはもう目の前にあるのに、
はい、
それを掴むだけっていうこと。
まあまあ日本代表の前にまずレギュラーが大事だから。
そう、ゾモクに食わんじゃ何、いや、あんまり可能性感じない。
日本代表クラスの可能性まだ秘めてはいると思いますよ。ただ足とかそういういろんなツールがない選手ではあるじゃないですか。
だからサードっていうのは割と強打の選手、う
ん、だからまあ本当に打つ方でやっぱり長打力もある程度必要だし、打率も必要だしってとこだと思うんですけど、期待はしてますよ。
じゃあ次レギュラー、
はい、
だよね、
はい、
これはもう取ってもらわないと、
まあね、まあこれ絶対もう今日今年取らなきゃ、
まあ、ドラゴンズのレギュラーという話で言えば全然大丈夫なんですけど、結構ねドラゴンズの選手10年目くらいから出てきたりとか多いんで、うん、でもねそんな選手じゃないだろうとお前はと思ってるんですけど、うん、なんか微妙にね。
でもみんなさ高橋周平好きだよね、
まあ、いないっていうのもあるんですよ本当に。
周平に変わるような、
はい、
なんかこの新しい風がなかなか来ないという、
まあ一つにこのファンが好きになるタイプの選手っていうのもあるんですよ、
う
ん、
お、それはどういった、
まあ、高校生の野手はとりあえずね応援したくなります。しかも順位が良ければで、ちょっと長打力があるタイプ、攻撃重視の選手、やっぱり将来性ね期待するじゃないですか。でドラゴンズ今まで社会人とかの野手多く取ってたんでいないんですよ。
なるほど、
若い選手が
その中で、まあこう言ってんではないけれど も、 しかも、ね、すごい目立つところにいるわけね。
ドラフト1位を抽選で当てた選手、まあ、その年のナンバーワンくらいの ね、
ね、
まあ、高校生としてはナンバーワンの評価でしたから、そんな選手はもうね期待するでしょう。
これシーズン1から
そうでしょ、
ずっと期待して、あれもうシーズンこれ5なの、もしかして。
まあ、高橋周平と
も5年目ぐらい入るよ ね、
ね、
うん、周平とともにこうドラヤサ歩いてるから。
いや、まあ、
いや周平が一歩二歩前に行かないからさ、
まあ、だから同じ感じじゃないですか、ちょっ
とどういうこと、やっぱ周平が行かないと。
だって本当にシーズン、ドラヤも行かないってことか。シーズン1聞いてみてくださいよ、もう周平のこの盛り上がりのこう、推し。だんだんやっぱりね、
トーンダウン、
トーンダウン多少するじゃないですか。 岡村応援してますよ。
いや、僕は多分ね、目に見えて分かるぐらいしてると思うんですよ、うんうん、まあ実際そうですか。
いや、どんだんしてるよ、
はい、だけど友國さんは結構あの緩やかにどんどんねやりますよがやってほしいに変わってる感じぐらいに落ちてはきてますけ ど, ど、
いやでも期待はしてる俺も、うん、やっぱり一番期待したい、うん
うん、だからさっきその周平に変わる人がなかなかいないから、
はい、
やっぱり周平に注目せざるを得ないみたいな話が出たんだけれども、
はい、
本当にこれいないんですかね。
まあ一時ほら遠藤とか言ってたじゃないですか。あ、年齢的に全然上なんですよ、もう20代後半なんで、うん、まあそれで、まあ、ちょっと軽くちょっと打って来年期待できるかなとか、そういうのはいろいろいるんですけど、大体あの高校生の、
まあ、まあドラフトで取ってなかった
って取ってないんですよ。
まあそれが本当大きいね。
なあ、そうか、取ってないもんね。
取ってないんです。
取ってないわ。
はい、で今年また久しぶりに、
う
ん、まあ、3位でダジャレ王と評判の、
そうだそうだ、いたいた、
まあ来たんで、これ僕はまた好きなタイプだ、うん、で注目はしてるんですけど、これやっぱり、まあ、僕もプレーとかそんなよくじゃないですよ、まあ、やっぱりね足の速い、まあ、強打もある、まあ、こういう選手体もでかいですし、
でかくて速いんだ。
そうですね、
素材としてはすごい、
ね、まあ、そう高校生なんで素材ですよね、うん、でちょっと今またあの去年のドラフトで社会人から入ってきたんですけど、あ、石岡亮太選手ね。
年齢は
年齢は25歳です。
石岡亮太選手、
はい、長身で足が速いのにファーストなんです。なんか分かんないじゃないですか、うん、ファーストってそういう感じじゃないんで、うん、で左なんで守るとこはファーストか外野しかないんですけど、うんうん、で外野じゃないんだと思って、うん、と思ってたら、まあ、ヘルニアでキャンプを去年のキャンプやってなかったんで。
なるほど、
はい、うん、でまあ、ウエスタンでちょいちょい、うん、で夏ぐらいから出てきて、うん、見てて、うん、でもまあたまにしか出ないけど、うん、そこそこ打ってたら、いや、それで今年の秋に急成長したのか使われてて、うん、名前的には今年の春から出てきてるんじゃないかと。ちょっとね結構フルスイングで、まあ、小笠原が監督が仕込んだ。
でもファーストか外野なんだ。
今年はファーストでしょうね。
ファーストだ。
あれは無理、ちょっと厳しいんじゃないですかね。ただ森監督がね機動力を今前面に打ち出してるんで、
う
ん
う
ん、
でも足使えるのはいいね。
そうですね、足は速いです、う
ん、大きいくせに。
で長打力もあるんで、で体もでかいんです。
でも外野やってほしいね。なんか、
まあ、できないわけじゃないみたいなんで、ね、あ、そんな変、ね、なんで外野をやってなかったのかと。
肩が弱いとか、
うーん、まあ、そういうのもありますからね、大体肩弱いとかは。でもちょっとそこの情報は分かんないんですけど、
まあでも期待なわけだ、とりあえず。
まあ、今年は多分ビシエドの守備固めとかそういう形で出てくるんじゃないかなと。逆にそういう意味では出番多いんじゃないかと思うんですけど、
やっぱりその1年間通してずっと活躍してくれる人がなかなかドラゴンズにはいないんでね、今年はどうなんですかね、うん、その辺は。
まあ、一昨年も言ったかもしれないんですけど、去年の下地が結構できたんじゃないかなとは思うんですけどね。
弟はなんか今年2017年シーズン、
はい、
1年間この人は活躍してくれるだろうなっていう人は誰かいますか、選手は。
1年間ね、うん、難しいですね。まあ、大島ぐらいかな、うん、っていうか、ちょっと確かに、でもね、1年、本当の1年、もう厳しいですね、多分今の野球って。まあ、100何試合、何試合か休みながら使うようなレベルにもうなっちゃってるのかも。いい意味でですよ。そういう意味で、ゲレーロが入って、ゲレーロがどこ守るとかっていう話になってるってことは、そこで勝負ができ、ね、外野ももしかしたら、ゲレーロが他にファーストになるかもしれない。ファーストが、
まあ、ビシエドのレフトもあるも
ん。あるかもしれない。だから、その、周平が本当ダメなら、周平がな
って。周平だけはそれが、一応打撃重視ではベストだもんね。
はい、それで、ね、まあ、福田が出てきてとか、その玉突きでもなんででも誰かなかんないっていうのはちょっとレベルがチームとしての力はついてきたんじゃないかと。
なるほど。
誰かいなくなったらちょっともう全然戦力ダウンするっていうことじゃなくなれば、うん、まあ、もうちょっと息が長くなるんじゃないかと。
ということは2016年シーズンよりも、
はい、
まあ、今年は期待できると、ドラゴンズ。
まあそうですね。だって去年は僕はね、ベテラン辞めさせたことにだいぶ嘆いてたんで、で実際そうなったじゃんとは思うんですけど、まあ、そのおかげで少しは力ついてると思います。まあ、
それで出れた選手もいるもんね、
う
ん、
もちろんそうですね。
じゃあ去年よりも、まあ、見どころはあると。
ちょっとそうですね、がっかりが減るんじゃないかと、
うん、8月でもう終わりだとは言ってない
おそうですね、まあ、9 8月の前半でしたからね。
そうだよ。
てか終わったのがですよ、終わりそうだったのはもう7月の、8月9日です。もう7月のね、後半ぐらいから終わってきましたけど。
なるほど。
はい。
じゃあ今年はもうちょっとは面白い野球が見られると。
そうですね。
いう感じですかね。ともくみくんどうですか、この今年期待したい選手
っていうか。あ、でも僕、やっぱり吉見に1年間期待しますよ。
なるほど。
うん。なんかやっぱりいろんなところの評価も高いし、開幕候補でもあるよね、今年はね。
そうですね、
うん、それだけなんか復活感が本人も自覚してるし、やっぱり吉見で13、4勝してくれたら面白いんじゃないですか。
俺ともくに毎年言ってねえか、
まあ、大体
毎年言ってるけど毎年言ってる
やつ、
周平とその辺は毎年です、
ね、え、吉見の13、4勝は毎年この時期に言ってるような気がするんだけど、
でも森内さん今年は本人も言ってるから、もう毎年俺結構星で計算していくともう優勝するんだから毎年確実に。
もうね、ファンの頭の悪いとかそんなところなんで、あの吉見が13勝じゃなくてもいいけど13勝するような活躍、勝ち星っていうのはあの誰につくかわからないんで、う
ん、もちろん打た
ない、まあ、結果だからね。
そうなんですよ、うん、この僕もこれやりました、あのテレビのニュースでも見ました、うん、あのピッチャー今年何勝だなって言った時に試合数より多いんじゃねえかなっていう勝ち星をテレビでですよ、
う
ん、
プロの、まあ、
もうこの時期そうなっちゃうんだよな。
でもこの時期そうならなきゃさ、
そのキャンプだけ見てるとなんかいい感じに見えちゃうからね、
は
い、
あのキャンプはあの誰もけなしません。
そうそうそうそう。じゃあまあ2017年のシーズンは、
はい、
少なくとも去年よりも面白くなるだろうと。ここから本当オープン戦が始まって、はい、まあ WBC っていうのがあって、
はい、
3月31日東京ドームで、そうですね、まあチケット残念ながら僕ら取れなかったんですけど、開幕があるというところを受けつつ4月やりましょうか。3連戦終わってからやるじゃん。4月1日じゃなくて。
どうしますかね。
3連戦見てからやりましょうか。
まあ、その方がいいんじゃないですか、やっぱり一応。
うん、じゃあ、そんな感じで、はい、アップロードは、ま、4月5日ぐらいになると思いますが、はい、
ちょっと
遅れる
感じですね。
皆さんで、ちょっと集まって、
はい、
どっかで見ましょう、テレビをね。
そうですね。
はい。はい、じゃあ、お相手は、ドラゴンズファン歴30年、弟、
はい、
うん、頑張ろうな。
頑張りましょう。う
ん、石岡くんにかけよう。
あ、そうですね。うん、まあ、まあいいや、これ今度は、それはまた違いで。
なるほど。はい、じゃあ、ドラゴンズファン歴40年。
うん。
トムギム。
はい。ゲレーロが打つでしょう。
あれ、ここは高橋周平で締めないの、
ね、いや、まあまあまあ、まあ、周平打
つけど。そう、もうゲレーロに今願った
よ。よしみかね、周平かな
あれもうゲレーロ。あれ弟今、はい、今どうなっちゃったんですか、今。
え、いや、まあもう、もうね、もう見放すんだもん。
新しいもの好きですから、俺。
司会進行 MC は、ドーナツ副編集長森内純でした。それじゃあ4月まで、ドゥーザーホームラン。
ドゥーザーホームラン。